続いてはこのコーナーお送りしていきたいと思います。毎月第1週目はね、もう分かりますよね。先ほどもちょろっと言いましたけれどもね。じゃあもうタイトルコールからいきましょうかね。はい、じゃあ今日も元気にスタートしていきたいと思います。いきますよ、せーの、トワースの
防災とっておき情報館、
イエイ
イエイ
寒いですね、瀬川さん。
私寒いの苦手なんですよもう今日もあの何度、はい、もう行くのやめようかって、はい、心折れながらも、はい、あの這いつくばってきました。
来てください、はい、それはやめてください。
這いつくばってきました
なんかもう家から出るのも勇気がいりますよね。
いやもう今日本当に
この気温、ね、朝の気温だと
出なくても怒られないかなっていうぐらい寒かったです
でも無事に来ていただいてありがとうございます、
は
い、
頑張りました、
はい、もうあのオープニングでお話ししたんですけどね、全国の交流会が2月1日にあって、あ、
はい、
本当は瀬川さんも実は子ども食堂に関わってくださったりしているので、はい、ね、そこにお越しいただく予定だったんですけど、はい、ちょっとなんかいろんな仕事が重なって、はい、ということで、でなぜ瀬川さんがね子ども食堂かっていうところで防災の講習会をね、はい、結構各子ども食堂がお子さんも交えてやったりするんですよね、はい、その時にトワースさんの缶詰を活用したりとか、はい、いろいろとこうメッセージを伝えながら使ってくださってるみたいです。
ありがたいです。
こちらこそありがとうございます。ご寄付をいただいてるわけですからね、はい、トワースさんからありがとうございます。なんでそういうのをやろうって思ってくださったんですか。
まあそうですね、あの、まあ、トワースっていう会社自体が、うん、まあ、あの、まあ、東洋フーズで自社ブランドを作った時もあったんですけど、はい、うん、こう東洋フーズを作った時に、まあ、会社の方針としてこう社会的貢献のできる商品を作りたいということがありまして、はい、でそれであの、まあ、防災 の、 あのスイーツ缶詰が出たんですけど、うん、まあそのまあ、通常日常でも使えるような大豆とかひじきとか、それはあのいわゆるレトルトパウチとか缶詰の商品もそれはまあ日常でも使えるんですけど、あのやはりですね、あのメーカーだと、うん、あのまあ、出庫期限とかあって、まあ、いわゆるまあ3分の1ルールっていうのを皆さん結構聞かれてると思うんですけど、うん、それで泣く泣くせっかく作ったのに誰も買ってくれないので、うん、こう捨てないといけないっていう、でそれはまだ賞味期限ないなので全然食べられるものなんですけど、うんうん、スーパーさんとかがもう賞味期限近いから置いてくれないっていうものが、うんうんうん、でそうなった時に捨てるのはやはりこう作ってる側としても、うん、もう本当に泣く泣くなんですね。でどうすればこう、まあ、会社の方針もありますし、あの社会的貢献できるかなって時に、まあ、笠井さんからそういうお話を伺いまして、うん、でまあ今はそういうものをこう、まあ、ご寄付とか、まあまあ、ご提供させていただいて、うんうん、でそれを使って、まあ、防災の話もしてもらってご活用いただいているということなので、あの会社の、まあ、考えとしても合っていることでしたので、うんうんうん、あの今もご協力、まあ、今後もさせていただければと思ってます、
うん、ありがとうございます、はい、子供にやっぱり防災を伝えるって地域にも影響力ありますもんね。
そうですね、あの、うん、まあ、私あの、まあ、中学校とか高校とか、はい、あの、まあ、生徒さん学生さんにも、うん、あの講演会をさせていただいてるんですけど、はい、あのまあ、例えばその東日本大震災があった時に、はい、あのディズニーランドで、うん、こうなんか女子高生が、うん、あのまあ、結構これ有名な話なんですけど、一人でこうお菓子を抱えて持ってったと、うん、その時ディズニーランドがあのお土産のお菓子を結構もう無料で提供してたらしいんですね、うん、でそれ女子高生がもう一人で抱えて持ってったと、うん、でそれを見てた大人の人が何独り占めしてるんだって思ったら、うん、その子が小さい子供たちに配ってあげてた、
うん、
でそれを見て、うん、ああやっぱりあの若い子の力っていうか、うん、自分がこう汚れたなって思った方もいらっしゃったみたいで、うん、やはりあの、まあ、小さい頃から、うん、まあ、その食の大切さとか防災のそういう意識とかを持っておけば自ら動ける、うん、自ら判断できる大人になるかなと思いますので、うん、やはりあの、まあ、そういう活動は必要ですし、でそれで会社としてサポートできるのであれば、まあ、最大限できればと思ってます、
うん、 ちょっとねうがった見方をしてしまったりとか、災害時はそうなりがちですもんね、
はい、
でも高校生とか子供は純粋な気持ちで、
そうですね、
いや別に大人がね全て純粋ではないっていうわけではない、
あの頃に戻りたいです
純粋じゃなかった
純粋な頃に戻りたいですね
純粋だと思いますよ、多分
純粋な真っ黒かもしれないですよ。
いろいろもうラジオだから皆さん想像膨らませてしまいますけど、じゃ あの真っ黒な瀬川さんに今日も、はいはい、お話を聞いていきたいと思います。
はい、はいはい、お願いします。
真っ黒イメージついちゃいましたからね、
どす黒で大丈夫です
顔色はいいですけどね、
もう元気です、
なんかすっきりされて、はい、よかったよかった、はい、寒いだけがねちょっと辛いっていうね、
苦手です、
はいはい、今日もあの防災食についてお話を聞いていきたいなと思いますけれども、はい、まあ、かなりいろんな主食の話ですとか、はい、まあ、甘いものの話ですとか、はい、いっぱい聞いてきましたので、はい、もう防災食についてもネタがなくなってきてんじゃないかという、はい、はい、思われるかもしれませんが、はい、どうでしょう、
尽きてますもうとっくに
防災食専門ですが、はい、はい、
そうです
ね、
言ってくれました。まあ、ただですね、はい、まあ、あの、まあ、ネタは尽きてはいるんですけど、
はい、
ではまず今日はですね、もともとその防災食とか非常食とか、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、保存食なんですけど、うん、保存食って何だろう、長期保存食の歴史をちょっと簡単に紐解いてみたいと思います。
保存食いつぐらいからあったんですかね。
ですね、あの、まあ、あの以前あのお話しさせていただいた時に、うん、まあ、缶詰とか瓶詰は、はい、あのナポレオンの時代に、
はい、
まあ、あの始まったっていうお話をしたんですけど、はい、うん、日本では弥生時代、うん、まあ、石器縄文弥生古墳とかなんか平安、うん、奈良飛鳥とかなんかあるじゃないですか、
はいはいはい、
その弥生時代からあったと言われてます、
はい、うん、だいぶ前ですね、
何千年も前です ね何万年かもしれないですけど、
うん、はい、何千年かな、なんかもう、そんな時代からどういう形であったんですかね、保存食って。
そうです、あの弥生時代の、はい、まあ、なんとか遺跡とかで、
はい、
というかあの貝塚で貝を食べたものが出たとかってあるんですけど、うんうんうんうん、そういうあの遺跡の中にあのお米を焼いた、あとあの焼き米があったらしいんですね、
うんうん、
で今のところはそれが日本で初めての保存食だったんだろうと言われてます、
うん、へー、お米を焼いて、まあ、保存期間を長くする。
そうです、はい、
他にもなんかいろいろあるんですか。
他はですね、戦国時代に、うん、まあ、これあの忍者とかが持ってたもので有名なんですけど、
うん、
兵糧丸っていう、あの大体野球のボールぐらいの大きさで、
大きいな、
はい、小麦粉とか、
はい、
まあ、これあの私アレルギー持ってるそば粉とかを、
はい、
あの
食べれないんですよね、
はい
はい、
お酒とか砂糖でこう丸くして、
うん、
で、まあ、野球のボールぐらいにして、
はい、
でそれを蒸したものを、まあ、兵糧丸といって、まあ、戦争時代にあの、まあ、戦国時代とかにこう使ってたものもありますし、あとは今でいうアルファ化米に似たようなもので、
はい、
1回炊いたご飯をこう天日干しにして乾燥させた干しいい、
干しいい、漢字は
干した、うん、あの飯って書いて干しいい
っ
ていうものも あったみたいです。
その兵糧丸、
はい、
とかも干しいいとかも、はい、その、まあ、兵糧丸だったら野球ボールの1個ぐらいってことは、
はい、
それって1食分なんですかね、
まあ、その当時 その戦国時代とかだと多分、うん、鎧とかも何キロも、
うん
うん、で移動もやはりこう、まあ、お殿様は馬とかでしょうけど、うん、そうじゃない人は歩いていったので、
うん、
多分カロリー的にはそれ1個で1食でも足りないぐらいなんじゃないかなとは思いますけどね、
う
ん、
まあ、そうですよね、公共交通機関もね整っていないから、
まあ、電車に乗っていくわけはいかないですから ねあの時代に
自分の足で動くわけですもんね、
はい、
やっぱりね移動の時とかよく歩いた時はお腹空きますもんね、
はい、
あの今もね日常でも。そうか、そんな保存の仕方をしながら、
はい、
でもなんでその昔の人たちってその保存なんかできたらすぐに食べるではなく、はい、やっぱりその移動時間が長いからとか、はい、そういう理由なんですかね。
まあ、あの今だと、うん、まあ、お金さえ出せば、
うん、
まあ、スーパーとかコンビニとか行って、うん、まあ、すぐ食べるものを買えるんですけど、あのその頃はやはりあの例えばお米だと 年に、まあ、1回か、まあ、二毛作してても年に2回しか取れないし、例えばそのイノシシとかをこう狩りするにしても、うん、そんなに毎日取れるわけじゃないじゃないですか、うんうん、そうなると取れた時に、まあ、食べるで食べ残したものを捨てるのはもったいないので、まあ、それをこう獲物が取れなかった時、食料がなかった時のために保存しておかないとっていうので、うん、いわゆる保存食ができたんだと思いますね。
じゃあ昔からその何か起きた時のために備えるっていう意味で保存食っていうのは皆さん、はい、
そうですね、本当にもう、うん、もう弥生時代がその昔の場合は、うん、何かあった時っていうよりは、うん、生き残るために、うんうんうん、毎日の食事をするために今日取ったものを今日明日明後日と、まあ、食いつなぐっていうか、
なるほど、
食べつなぐために、うん、まあ、保存せざるを得ないっていう、まあ、生活の知恵ですよね。
なるほど。その知恵が生かされて今の保存食っていう考え方に、今だってね、別にまあでも生きるために確かに食をちゃんと保存しとかなきゃっていう意識は、
そうですね、うん、今でいうその防災食も災害とかでインフラが途絶えて、うん、いわゆるこうコンビニとかスーパーにも食べ物が入ってこない、はい、ってなった時に家にこう保存しとかないといけないっていう意味では、
うんうん、
まあ、昔とやっぱり生き延びるためには必要な食べ物としては、うん、まあ、同じ意味ではありますけどね。
うん、昔はやっぱり冷蔵庫とかもなく、
はい、
それだとなんかまた保存の仕方も、今はまあ普段は冷蔵庫があるので冷蔵庫の中に入れておく、はい、で、まあ、電気とかが使えなくなって災害の時にであればまあ早めにその電気冷蔵庫の中に入ってたものは食べようとかっていう話がありますけど、はい、冷蔵庫もなかったんですもんね。
それ、冷蔵庫は本当に素晴らしい発明だと、うん、思いますね、うん、それがなかった時は、まあ、いわゆるの漬物のようにこう塩で漬けてこう腐りにくいようにするとか、あと砂糖みたいな甘いものにつけてっていうのはやはりありますね、うんうん、こう砂糖とかこう塩分が強いとか糖分っていうか、まあ、こう 甘さが強いものの中ですと、うんうん、菌がこう増殖できないので結局腐らないんですね、
うんうん、
ただそうなると、まあ、塩漬けにしたりとか砂糖漬けにすると、まあ、それでより美味しくなるものもあるんですけど、うん、やっぱり塩分水抜きしないと取りすぎっていうのもありますので、うん、普段食べてるものをそのまま何日もこう伸ばせるっていうのは、うん、やはり冷蔵庫っていうのはすごい革命的なものだと思いますね、
うんうん、で今言ってくださったようなその砂糖漬けにするとか塩とかっていうのは、はい、まあ、冷蔵庫って日常ではもちろん使えるんですけど、はい、災害時は使えなくなる、はい、そうなった時には今その保存食の考え方、はい、昔の保存食の考え方を生かして、はい、今もなんかできるんですかね。
今ですね、まあ、今ですと、うん、まあ、その、まあ、例えば災害で、まあ、電気切れた時には、
はい、
まあ、さっきおっしゃったように、うん、その時点でも冷蔵庫はもう冷えていかないので、うん、まずは冷蔵庫の中のものを食べて、うん、でやはりそれは前も以前の放送でもお話ししたと思うんですけど、こう災害じゃ非日常的な状況ですので、こうやはりストレスがかかって、
うん、
いやもう食べるような気力もないよっていう、うんうん、状態なんですけど、冷蔵庫に入っているものは今日の朝食べたものとか昨日の晩食べたおかずが入ってますので、ですので、ね、食べ慣れているものなんですね。なのでこう喉を通りやすいっていう意味と、
うんうん、
あと腐りやすいので早く食べた方がいいっていう意味が、うんうん、あります。なんで冷蔵庫のものまず食べてほしいです、
うん、
でその次は冷凍庫ですね、
うん、
冷凍庫は入ってる食材がもちろん日常食べてるものとか多く作ったものを固めたり、
うんうん、
好きなこう冷凍食品ですか、ハンバーグとか餃子とかやっぱり好きなものが入ってるはずですので、それも日常の味、食べ慣れた味ですので、で食材自体がもうカチンコチン固まって保冷剤の、代わりになってますので、冷蔵庫の中のものよりは腐りにくいんですね。なんで冷蔵庫のものをまず食べて、
はい、
その次に冷凍庫のもので、それをこう食べ尽くした時には常温で置いている食パンとかバナナとか、
うん、
まあ、そういうフルーツですね、
はい、
そういうものをこう食べたらこう本当にもう 家にある食材無駄なく食べられますし、日常食べてる食事ですので違和感なく喉を通るんですね。でそれでもまだ支援が来ない時には家にこう備蓄してる防災食を食べた方がいいかなと思います。
じゃあやっぱり最後は防災食やっぱり必要ですよね。
そうですね。まあそう言わないとやっぱりメーカーとしてはちょっと会社が成り立たないのでただまあこれもですね、まあこれもあの今までの放送でもお話ししましたけど、はい、じゃあ防災食どこで買うのとか、
うん、
まあちょっとお値段がやはり、
はい、
っていう場合はあの近くにあるスーパーで、うん、こうまあ缶詰とかあのパックのご飯とかも賞味期限1年とか2年3年ありますので、そういうものもあの置いといた方がいいと思いますし、でいわゆる防災食非常食っていうのはまあ賞味期限5年とか7年とかのものもありますけど、うん、
はい、
それは本当にもう最悪何にも食べ物がなくなった時のためっていう意味もありますし、うん、いざとなってもこれがあるんだっていうその安心感のためにも置いておいた方がいいかなと思いますね。
うん、あの私もカロリーメイトみたいな、はい、あのなんていうかウェハースみたいなものを、はい、防災食っていうか非常食として結構な量を買い溜めてたんですよ、
はい、
でなんかこの間そのドラッグストアとかに行く時間がなんかあまりなかったのか、はい、あのその買い溜めてたものがだんだんだんだんなくなっていてなんかこう何袋か置いてたんですけど、それがもうラスト一袋になったらなんか不安になりますよね。 あもうない、また買っとかないとっていう、なんかやっぱりその今おっしゃってくださった安心感、
はい、
もちろん冷蔵庫の中、その次冷凍庫の中、あとは常温保存の食材を食べるっていうのは災害時もできることなんですけど、そういうものが全部なくなった後にもまだ食べるものがあるっていう安心感につながるので、防災食非常食は大事ですね。
買ってください
なんか切実な思いを今日は語っておられますけど大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですかとか言ってね。わかりました。じゃあ、あの、そういう、あの、保存食のために、まあ、もちろん買うことも大事ですけれども、このコーナーではプレゼントがございますね。
はい。
はい、今日もプレゼントくださるのでしょうか？
はい。
はい、
今日はですね、
はい、
あの、前回はですね、うん、ちょっと大きなバージョンのものを、
はい、
あの、プレゼントしたんですけど、
はい、
今回は、どこでもスイーツ缶、
うんうん、
3種類。チーズケーキ、抹茶チーズケーキ、はい、ガトーショコラの、
うん、
こちらのミニサイズ、はい、食べきりサイズのものがありまして、
はい、
こちらを、計6缶
を
3名様に
イエーイ
プレゼントいたします。
どこでもスイーツ缶、抹茶チーズケーキ、どこでもスイーツ缶、チーズケーキ、ガトーショコラ、これ私食べたことありますけどかなり濃厚ですよね。
です
ね。
ただあの災害時なので、
はい、
やっぱ水分を取れないとか、
うん、
まあ取りたくないとかっていうお声もあるので甘さは控えめにしてます。で昨日もですね、あの今パシフィコ横浜で開催してます、
はい、
あの
言えましたね、パシフィコ
横浜、パシフィコ横浜ですねの、はい、震災対策技術展はい、
わざとでしょもう一回お願いします。
震災対策技術展、
はい、ありがとうございます、
はい、でもですね、あのこちらのあのまあ非常食コーナーで今出店してまして、
はい、
まあ、あの試食を今していただいてるんですけど、うん、
あ、その会場で、
はい、
はい、
やはりこうチーズケーキ、
はい、
まあ、試食したんですけど、やっぱりあの缶詰とは思えないとか、
うんうん、
でこれが災害時に食べることができれば嬉しいねっていうお声をいただきましたので、はい、うん、で、まあ、これもですね、あのプレゼント当たった方はこうじゃあそのまま保管ではなくて、やはり食べていただいて、うん、やっぱりあの美味しい美味しいってあの私たちは思ってるんですけど、やっぱりあの人に好みありますので、
はい、
あの美味しいけど合うとか合わないとか、
うんうんうん、
ということで、もしあの合わなければじゃあ他のスイーツを探してみようかとか、うん、合えばあのじゃあ買ってみようかとか、
うんうん、
そういう判断にあの判断の一つとしてこう食べていただければなと思います。
なるほど。
はい。
でもそれもこういう日常から食べとかないと分かんないよということですよね。はい、
そうです。
いざという時にあれ買い溜めてて食べてみたら、うん、口に合わなかったわってならないように。
はい。
はい。もうこれは万人が美味しいって思うと思いますけどね。
と思いたいです。
はい。はい、ありがとうございます。では、このどこでもスイーツ缶抹茶チーズケーキと チーズケーキとガトーショコラ、はい、こちらの、ミニ缶詰ですねを6缶セットで、こちらの6缶セットを3名様にプレゼントでございます。葛飾 FM のプレゼント係までご応募いただければと思います。はい、もうこの防災食保存食の歴史を今日は語っていただきました。ありがとうございます。はい、はい、なんか瀬川さん今日口数少なくないですか。
まあ、ちょっと今年はちょっと大人の雰囲気を出そうかなと思いまして
そうなんですよ、はい、今日なんかちょっとクールに決めようとしてますよねそういうオーラが出てますよ。
いや全く。
あ、本当ですか、はい、あ、じゃあやっぱクールなんだ瀬川さんは。
そうですね、
はい、大変失礼いたしました、はいはい、では来週来月もクールな瀬川さんと一緒にお送りしたいと思います、はい、それでは行きましょうかね、はい、せーの、トーアスの防災とっておき情報館でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地震の時は頭を守ろう、
渇望備えちゃおう。